この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々な活動を取り上げています。今回は8月7日8日に新小岩駅から徒歩10分ほどのところにありますニコワ新小岩調理室で行われました東京精英大学連携講座、食品が変化する不思議に波代理香がお邪魔しました。私がお邪魔した7日の葛飾区の天気は晴れ、夕方から夜にかけては激しい雨となりました。最高気温は34度を超え、湿度も 70% を超えまして、汗が止まらない一日となりました。東京精英大学の先生方が講師となり、食品の科学を分かりやすく実験実習を通して学べる2日間、4種類の講座となっていました。私がお邪魔した7日の午後2時からは、酵母の発酵パワーに注目したふんわりパンはなぜ膨らむのという講座で、実際にパンを作ったり実験をしながら酵母、微生物の働きを学ぶことができ、会場には小学校5、6年生とその保護者8組が楽しそうに受講されていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では講師の東京精英大学健康栄養学部食品学科食品微生物学研究室の山本直子先生にお話を伺います。
私が今日やったのは、酵母がパンを膨らませるっていうその力を子どもたちに、まあ、目で見せてあげたいなと思って、実際にパンも膨らましてを見るけれども、それと同時に風船をつけて膨らむことで、実際に酵母がちゃんと膨らませてるんだっていう、ガスを出して膨らむんだっていうのを教えたくてやりました。大学生にはね、風船膨らませるのはそういう子ども的なことはやらないんですけれども、やっぱり子どもに対しては風船がこうやって膨らんでくる、ね、それだけガスが出てるんだっていうのが目に見えてわかるので、感動もするでしょうし、あ、こういう仕事はするんだなっていうのがわかるかなと思って、こういう講座にしました。なかなかパンも本当だったら発酵機できちんと発酵させてとかいろいろあるんですけれども、まあ、ここまで来る間に温度がいろいろ変わったりするんで、まあ、うまくいくかなどうかなってこっちも心配だったんですけれども、まあ実際に最後の成形発酵で割としっかり膨らむので、素朴なパンとしては一番分かりやすいかなと思います。まあ、学生と違ってすごく素直で、すぐに感動が返ってくるっていう良さがあるのかなと思って、私もなんか楽しくなりました。学生たちはもうちょっと難しくなるので、やはり自分たちで考えて一呼吸置いてっていう感じがあるんですけれども、まあ、子どもたちは本当に素直に跳ね返ってくるので、そういう良さがあるかなと思います。私食品微生物の研究室なので、普段は食品の安全性っていう意味で食中毒菌を見たりとか、そういった実験なんかもやっております。で、人間にとって有用な方の発酵をするような菌と、あとは人間にとっては害を与える食中毒菌と、そちらの両方で実験をしたりしております。で、私たちに有益な発酵っていうのと腐敗っていうのは背中合わせで、微生物にとってやってることは同じなんですよ。ただやってる微生物が違うっていうだけのことなので、両方知っとくのがいいのかなと思って、学生たちにはこの後の就職を考えると安全面っていうのが必要になりますので、そこら辺を考えて授業は行っています。
では受講されていた皆さんにお話を伺います。
夏休みの宿題のため、まあ、パン好きなのでね、それで楽しめればいいと思ってます。
6年生です。楽しい。
6年生です。おばあちゃん家でたまにやります。とても楽しいです。
パンはできたものしか知らないので、膨らむ過程を知ってもらえたらなと思って参加しました。
もともとごめんなさい、うち支援学級行ってるので、家庭科の授業もなければ理科の授業も全くなくて、でなんかそう夏休みこういった行事があるっていうのを区法葛飾で見て、でせっかくなので応募したら当選したので来ました。
6年生幼稚園ぐらいの時でも前はピザ作ったね。
葛飾の広報館、パンを今まで機械でなんか発酵までさせて作ったことはあったんですけど、なんかいろんな種類があることを知らなくて、ドライイースト楽しいなと思いました。
自由研究終わった。 娘の自由研究のヒントになればと思って参加しました。家でやるよりご指導していただけた方が準備もろもろすごく楽にできるので親としては助かるかなっていう点です。よかったですね。
5年生学校からもらった手紙を見てこれが楽しそうだなとは思った。楽しい。
パンが好きなのと一応なんていうんですか、夏休みの自由研究に役立てたらと思って孫なんですけど一緒に来たんです。楽しいです。
5年生で楽しいです。
夏休みで子供がねなかなか家にずっといるのもと思いまして候補で見つけて、はい、応募させていただきました。新しくできたこの施設にもちょっと興味があったので来てみたかったっていうのもちょっとあってよしと思って、
はい、5年生形が割れちゃったから難しかったです。
全然味っていうか匂いも違って面白いです。
味が違くて美味しい。
香りからまず違かったのとやっぱりその空気が入ってる具合でふわふわともちもちみたいな感じでパン屋さんの工夫もここから始まるのかなって思ってこっちのパン屋さんあっちのパン屋さんってやっぱ月々があると思うんでそれの違いでこうまた酵母の違いから始まってるのかって思うとパン屋さん選びもまたなんか楽しいなって思いましたね。
はい、美味しい。サフの方がなんか、まあ、もちもちしてて。
最後に講座をサポートしてくれていた山本先生の食品微生物学研究室の皆さんにお話を伺います。
今3年生です。山本先生微生物の研究室をやってらっしゃるので、まあ、僕も食品と微生物の関係について勉強したいなと思って山本先生のゼミに入りました。この授業の時と同じように明るくてよく冗談を交えながらいろんなことを教えてくれる先生です。みんなすごくファンもそうですし風船の実験にも興味を持ってくれてすごく積極的にやってくれてるのですごくこっちとしても良かったなというふうに思います。やっぱり今微生物の勉強をいろいろしているのでそういったことに関われるお仕事ができたらいいかなというふうに思っています。
微生物を扱いたいと思っていたのと実験がしたいと思っていたので山本先生は微生物を扱った実験を行っているので山本先生の研究室に所属するしたいなと思っていました。すごい興味を持ってくれてたのですごく嬉しかったですね。パンのこととかも酵母がどうして膨らむのかとか酵母の違いについてとかも興味を持って話を聞いてくれてたので夏休みの自由研究でチャレンジしてもらいたいなって思います。食品関係でのお仕事に就きたいなとは思っているんですけど食品の衛生管理とか品質管理の方に携われたらなと思っています。
3年生です。2年生の後期に微生物学実験というものがあってそこで微生物の仕組みについていろいろ知ることができて面白いなと思ったので食品についての微生物も知りたいなと思って先生のゼミに入りました。すごい小学生純粋なので思ったことをいろいろこう素敵な言葉で返してくれるのでやってて私たちも新鮮ですごく楽しいです。はい、微生物検査技師の取得を目指しているのでそれを取得して食品会社の衛生管理とかに携われたらいいなと、はい、考えています。
いかがでしたか。保護者も一緒になってパン作りを楽しみながら酵母の働きについて先生方に質問しながら学んでいる様子が大変印象的でした。会場にはパンの焼き上がる香ばしい香りが漂っておりまして美味しい上に知識も学べてそして自由研究の材料にもなる素敵な講座だなと感じました。私も最後に出来上がったパンをいただきまして、酵母によって香りや味が違うことを学ばせていただきました。葛飾リポート。次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。